マニフィカも思い悩みながらいつしか眠りに落ちていた。そして夢の中で考え事の続きをしていた。
どなたかわかりませんが、魅力的な方であることは間違いありませんわ。キリーさんも素敵な方、しかもローランド、キャー、名前を呼びしてしまいましたわ。彼はキリーさんを愛してらっしゃる。こんな手強い方々がライバルだなんて。で、あら、私ったらいつの間にライバルなどと。何のライバルなんですの？このもやもやした気持ちは一体何なんですの？どうして私こんなにドキドキしているんですの？ローランドのことを思うと、なぜだか妙に気持ちが高まってしまいますわ。いや、なんだかわからないですけれど、考えると恥ずかしく。
マニフィカ様、何の夢を見てらっしゃるか知りませんが、そう暴れないでくださいませ。まだ皆さん寝ていらっしゃるのですよ。
テネシーの隣声にハタとマニフィカが目覚めた。いつの間にか朝になっていたらしい。室内には夏の日差しが差し込んでいた。まだ早い時間であるのか、他の人の声は聞こえない。おそらくテネシーだけが見回りのために早起きして、マニフィカが暴れているのを見つけたのだろう。人魚姫であるマニフィカは、就寝中は下半身が本来の魚の姿になっている。尾びれが布団の先から覗いていたが、どうやら寝ながら身もだえていたらしい。ピチピチと跳ねていた尾びれは布団をまくり上げていた。テネシーの冷え込むような視線を感じて、マニフィカは思わず両手で顔を覆ってしまった。触れた手がやけに熱く感じられるから、きっと顔は真っ赤になっているのだろう。指の隙間からテネシーの様子を伺うと、テネシーはすでに着替えを済ませていた。そして冷たい表情でビシッとマニフィカを指さしていた。そこに静かな怒りを感じ取って、マニフィカがこそこそと布団の中に潜り込むと、キリエの寝ぼけたような声が聞こえてきた。